あなたの味方。このコーナーはアルム東海安心グループの提供でお送りします。交通事故、火災、自然災害、人生何が起きるか分かりません。そんな時頼りになるのは損害保険です。このコーナーでは損害保険について保険のプロにお話を伺っています。今日もアルム東海の川尻守さん、安心グループの井益義弘さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
新年度からの生活に向けて、お子さんが今免許を取っている、車を買う、車に乗るというご家庭も少なくないんじゃないかと思います。今日はそのあたりの保険について詳しく教えていただきたいと思うんですが、まずは川尻さん、
はい、
お子さんが、車を新しく購入するとなった場合、はい、保険は気をつけなきゃいけないことっていうのはどんなことになりますか？
はい、まず気をつけるというよりも、まず車買われたら自動車の保険に入らないといけないというのがまず常だと思います、
はい、
それで入り方の話になります、で親御さんもやはり長い間保険かけてらっしゃった中で、うん、割引が、事故がなければ どんどん割引が進んでいきます、
はい、
で18歳のお子さんが免許取りました、うん、この年齢が保険料一番高いんです、
はい、
それこそ一般だったら6万円のところが30万ぐらいするとか、それだけ違うんです。
うわ、
はい、でそこを、リーズナブルというか、一番安く設定するにあたっては親御さんの割引の進んだ保険契約を、うん、お子さんが新しく買われた車にシフトするという方法が一番安く入れると。
これは嬉しいシステムですよね。
そうなんです、はい、で吐き出された親御さんの車に関しても、
はい、
これ複数所有新規という新しい、割引制度があるんですけれども、うん、これであと年齢条件を、親御さんの年齢に合わせて加入されると、これもまた安く入れますので、はい、そういったことを我々としては実情に合わせて条件を設定するということをしております。
セカンドカー割引というのがあるんですね。
はい、
家計全体で考えていただいて、一番お得な方法で車の保険に入ってください、
はい、
では、親御さんと車を共有する場合はどうでしょうか？
はい、これもやっぱりお子さんが免許を取られるまでというのは必ず親御さんの年齢条件に合わせて、設定されてたと思うんですけれども、はい、免許を取られると運転してもいいですよということになります。でお子さんが親御さんの車を運転することがもしあるのであれば、うん、そのお家に同居されている方の一番若い方の年齢に合わせて契約をするということが条件になります。
一番若い年齢に合わせてなかった場合は、
はい、保険の適用にならないということになります。
事故にあっても保険は負わないということですよね、はい、
その方が運転されていた場合に、その保険の適用はできないということになりますので、ご注意ください。
親が入っているから大丈夫だろうってことはないわけですよね。
そうです、同居されている場合はダメです。
それから県外に進学してお子さんが帰ってきた時にぐらいだけ車に乗るっていう、
はい、
それぐらいの程度の場合は保険はどうしたらいいんでしょうか？
この場合は先ほどのような同居ではありませんので、
はい、
これ年齢条件はそのままで別に構いません、
うん、
ただし本人夫婦限定という割引の適用されている方については、これはもう家族限定に変更してもらわないと保証の対象にはなりません。
じゃあ夫婦限定にしておられる方は家族限定にして、お子さんが帰省した時はその車に乗って、
はい、
万が一のことがあっても保証はしてもらえるよ、
はい、
ということですね、
はい、
では県外から子供が帰ってくると、で車は買わずに親が乗っている車をそのまま一緒に使うっていう場合はどうなりますか？
はい、これも先ほどの場合とまた逆になるんですけど、2番目に親と自動車を共用するというところと、ほぼ一緒になります、
はい、
ですから県外から帰ってきたんでっていうことであれば、うん、必ず保険を担当していらっしゃる方に案内をしていただいて、この車はもしかしたら乗ることになるので、以前のように別居の未婚のお子さんが乗れることにしていたと思うんだけれども、うん、同居になったので年齢条件も変えて契約しないといけませんよねということになります、はい、
それではですね、友達に運転させる、可能性のあるような状況も なくはないですよね、はい、そういう場合はどうしたらいいでしょうか、
はい、これもちゃんと確認しないといけないんですけれども、これから冬が終わってですね、春行楽シーズンにもなります、うん、そうするとお友達と一緒に、行きましょうと、ドライブしましょうってなった時に、例えば本人しか乗れないよっていう条件にしておくと、友達に運転代わってもらうことできないじゃないですか、うん、でどんなことが起きるか分かりませんので、
分かりませんね、は
い、もしそういう可能性があるのであれば、はい、そういう限定とかはもうせずに、はい、もう友達も乗っていいようにしておかれることをお勧めします、うん、はい、
その場合は、どういうので
例えば家族限定にしてますという契約であれば、うん、もし友達が乗る可能性がある期間があるとします、
はい、
そうするとお電話した上で、うん、この日からこの日まで旅行に行きますと、それで、運転手がもしかしたら変わる可能性があるので、うん、その限定を外しといていただけませんかという案内をいただければ、うん、電話で対応できますので、
は
い、でまた乗らなくなったらまた元に戻すということも簡単にできますので、
はい
はい、そういうことをしないということをまずしていただきたいなということですね。
伊木さん、運転者限定っていうのは気をつけないとダメなんですね。
はい、
うん、
はい
はい、
でこれに絡んでですね、ちょっと補足なんですけど、はい、確かにこの家族限定をは、つけない、外しておくと他人が運転することは可能なんですね。それでこう車のこう更新、保険の更新の時にご主人にこう運転する方のこう絞り込みはどうされますかなんて聞くと、いや俺結構飲みに行くしの代行の人に運転してもらうからいやその限定じゃできんがよ言って言われるんですけど、これは全くですね、その家族限定を外していても実は無意味なんですね。
無意味、
はい、保険のその保証の内容の中に大前提があって、家族限定っていうのをつけていないと、うん、他人が運転してもその保険の対象者に なるんですね。本来はその他人がお友達とかの場合は、はい、
うん、
ところが一言ありまして、ただしですね、保険の対象者から、要するにその保険契約者から、自動車取扱運転者が業務として車を使用管理している場合は除きますよと、
うん、あ、
まさしく代行運転にこう委ねている、はい、あるいはこう修理に出して自動車の修理工場さんが車を取りに来たり、また持ってきてくれたり、その間もし運転して持ってこられるような場合は、全く保険がですね、その家族限定に、なってない、ないと、なかったとしても自分の保険は使うことはできないんです。
なるほど。なので、代行を使うことが多い人は、ああと思わずに、もうそういうもう乗ってもらうとしたらもう代行の人だという場合は家族限定で十分だということ
ですね。大丈夫です。結局意味がないのでしといても全然それで OK なんですので、
はい、わかりました。
業者さんにしっかりとした保険に入っておいてもらうという
ですね、はいはい、了解です。それから原付バイクで通勤通学をするという方もいらっしゃると思うんですが、こういった場合の保険はどうしたらいいんでしょうか。
この場合ですね、その原付バイクにも個別に自動車保険かけることもできるんですが、
はい、
実は原付バイク特約っていうのがありまして、うん、これが一番おすすめでですね、この保証をつけておかれると、その自分ところで持っているバイクだけじゃなくて、例えば友達のバイク借りて乗ってましたよとか、うん、そういった時の事故まで保証してくれるんですね、
はい、
なおかつこれで事故を起こしたとしても、例えば胎児人に怪我させました、物壊しました、たくさん保険金使いましたよとなっても、その本来のお車についているその保険って普通車の保険使うとアップするじゃないですか、
うん、
ファミリーバイクで使った場合は関係ないので、
はい、
これがおすすめです。
ファミリーバイク特約がおすすめということです、はい、それから最近よくニュースになりますが、自転車の事故にどう備えたらいいんでしょうか、はい、
これもですね、個人賠償保険、っていうのがありまして、それに入っていくことによってですね、そういう日常の自転車でこう人にこう怪我をさせたっていうのを保証してくれます、で今保険会社もですね、無制限っていうのもありますので、うん、最近やっぱり自転車の事故で巨額のこう賠償、ね、判決なんかも下りてますので、
はい、
無制限にしてですね、もので加入してこられることをお勧めします。
この個人賠償保険は、例えば自転車の事故以外にどんなものを保証してくれるんですか。
あとはですね、例えば公園でキャッチボールしてました、うん、でボールが、ちょっとね抜けていて、公園の横の家のガラスを割ったとか、はい、あるいは買い物に行った時にですね、陳列棚のものを誤って落ことしたとか、旅先で旅館の壺をひっくり返しちゃったとか、さまざまなもの、
そうなんですね。それに加えてこの個人賠償保険というのは、例えばアパートやマンションで、なんかトラブルがあった時にも対応してもらえるんですね、
はい、例えばですね、マンションにお住まいのような方がアパートとか、ご自身のこう部屋からですね、部屋でこう浴室ですとか、洗面所流しの水を、まあ、誤ってこう下に漏らしてしまったと、で下の、家がこうポタポタと落ちてきて汚されたとして、ね、うん、でそれも個人賠償 OK なんです、はい、ただ、うん、一点気をつけておいてもらいたいのは、この個人賠償保険はその契約している方の住居、今言ったようなその住居が原因で人に迷惑かけた場合はですね、その契約している方の住所しかダメなんですね、
はい、
なので、個人賠償保険、別居の未婚のお子さんまで保証はしてくれるんですけど、うん、進学して東京大阪に行きました、そこでアパートを借りました、でそういった時はですね、またちょっと被るんですけど、うん、そのお子さんにも個人賠償保険を入っておいてもらわないと、万が一その県外で借りたお部屋でうっかりと開花の部屋にですね、水漏れ事故なんか起こした場合は、そこはちょっと保証の範囲外になってしまうので、ここ一点気をつけておいてほしいところですね。
この個人賠償保険なんですけれども、つけたいという場合、年間どれぐらいアップするものなんですか？
1300円から1500円ぐらいで、いけると思ってください。
じゃあ今入る人も多いんじゃないですか？
そうですね、
もっと詳しいことを教えてほしいという方もいらっしゃると思います。どうぞお気軽にお尋ねください。川尻さんのアルム東海は富山市太郎丸西町にあります。電話は 076-407-1350 076-407-1350 番。井益さんの安心グループは富山市赤田にあって、電話076-495-1905 076-495-1905 番です。どうぞ気軽に訪ねてみてください。この時間、アルム東海の川尻守さん、安心グループの井益義弘さんにお話伺いました。勉強になりました。ありがとうございました。
ありがとうございました。